あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
4月1日ですね。
いやー、早いね。なんかね、
本当ね、
今日カレンダー見て4月1日、うん、あんまね意識してなかったんですよ。本当 なぜかね、なぜか意識してなくて、
まあ、日々に追われるとね。
そう、日々に追われている感じで、で、あ、4月1日ね、ふんふんぐらいに思ってたんだけど、あ、そうか、普通世の中だったらこれ年度変わりなんだって。だからラジオは結構よくね、車に乗ってると聞くから、いろんな番組が終わってこう中の人が入れ替わったりとかいろいろするじゃないですか。
そうそう、入れ替わりがね、ちょうど3月末からテレビの方も入れ替わりがあります
から、ね、はい、そう、だからアナウンサーが変わったりとかさ、そういう中の人が変わったりとかいろいろあるじゃないですか。そういうのは、うん、終わりは聞いてたんだけれども、ああそっか、もう1日なんだねっていうのを改めて、思いました。中の人は変わってないですよ、ホットキャストはね。
ずっ
とね、これ我々は影響を受けないので、これをね、この年度代わりの影響を受けないですからね、我々はね。、
うん、
は
い、まあでも年度代わりしんどいね、
はい、あ、そうね、なんかしんどいっていうか、うん、あ、なんか
バタバタしちゃってるわ、
してるんだろうなって思いながら、あんま、うん、うちはあんま関係ないんで、そんな影響は私個人は受けてないんですけれども、
うん、
そう、だから周りを見ながらね、ああそら 新年度だもんね、新入社員入っちゃったりするわけだし、ね、学年も上がったりとかするわけだし、うん、そりゃいろんなところでいろんな大変なことがあるわなと思いながら、他人のことのように思いながら、私は毎日のようにポケモン GO をやってます、本当に。
まあ、あのね、主婦の皆さんもあれですよ、春から、ちょうど4月1日からいろいろ値上げが行われてっていうのでね、
まあ、値上げっていうか
油代とか、
あ、まあ、基本的に消費税がね、税込み表示が強制されるようになるんですよね。
そ
う
そ
う、うん、
まあ、それもあるし、あとはいろいろ物価がね、物価の関係で値上げがっていうので話題にはなってましたけど、
いや、あれね、もう本当にね、やめてほしいよね、うん、消費税を税込み表示にして、その税をごまかそうというようなやり方を国が結局強制しているわけじゃないですか。前もあったけどさ、そのもう併用でいいじゃない、だっていつ変わるか分かんない、もう変わりませんよって言いたいわけでしょ、結局、うん、
いやでも変わるじゃん、
変わるわけじゃない、上がる、少なくとも上がっていってるわけじゃない、
うん、そう、だから外税にすべきなんですよ、
そう、
結局は。
だから税金いくら払ってるんだっていうのを認識することの方が大事なんじゃないの、うん、って思ってるんで、
そう、でその税のために振り回されていろいろ仕様変更やらなんやらかんやらしないといけない、そのお金がさ、すごいかかるわけじゃないですか。
そうですよ、
もう外税にしとけば、そこってほとんどあんまりね、うん、影響、その内税よりかは受けないじゃないですか、
まあ、受けないですよ、
もうその外税内税の切り替えでいいってなってたね、私。
いや、まあほら、原価さえ入れておけ、原価っていうかその元の価格さえ入れておけば、例えばそのショッピングモールとかは自動的に切り替えてくれるから別にいいですけれども、もう最近はもう外税表示じゃんっていうか、もう
外税設定にしといて実際の表示が
内税になってるっていう形だから、まあ別に我々が作業する必要はないんだけれども、でもこうそういう問題だけじゃないところでいろいろあるよね、特に店頭は大変じゃないですか、
う
ん、もうだからなんでそんなことにかかる経費を我々が負担しなきゃいけないんだっていうことですよね、うん、結局ね、
うん、なんかそこら辺の節約しないんだねって、
いや
な
そういうものに対してお金がかかるっていうことは国は何も考えないんだっていう、
うん、
そういうことしたことがないから分かんないんでしょあんたたちっていうぐらいのレベルだよね。
なんか毎度毎度いろんなことでなんかそれに対するお金かかるよね、
う
ん、
不満がね、そうそう、自分たちはそのそうしてくれた方がね、こう税金がごまかされていい わいいよねっていうだけの話じゃん。いくら買いかか税金として取られてるかわからない方がいいわけじゃないですか、もう正直ね。
ああね、
そう。でもお客さんとしても、まあ、そっちの方が便利はいいはず、
うん、
便利はいいはずだけど、お店側のことは全く考えてないよね、
うん、そうね、
そう、
はい、
この政策だけは本当おかしいと思ってます、
うん、
いや、やはりね、消費税は常に変動できるような仕組みにしとくべきだと思うの、
う
ん、だから今は絶対下げとかなきゃダメだし、
うん、
安定したらまた上げればいいじゃん、戻せばいいんだよ。
その上げ下げが できなくやりにくく
なるようにな、ことじゃん今回のやつっていうのは。
そう、え、減らさない気ね。
そう、もう減らす気がまるっきりないっていうことの証明なわけでしょ、うん、結局、
まあ、あとはもうこれ以上じゃあ増やさないってことで OK？
それも分かんないわけじゃない、それはさ、うん、それはもう増やす気満々だと思いますよ、財務省の方は。いずれね、そう、だからそのそういうことを考えるとやっぱり何のための変動にしたのか分からないじゃん。
声ひっくり返ってます、声ひっくり返ってます、うんうん、
いや、やっぱね消費税結構でかいから、
うん、大きいです
よ、ね、そう、バカにできないし、うん、いや、ね、必要だ、今後のね、その大体もともと消費税できたのって老後社会に向けてじゃなかったの？
そう、高齢化社会、
高齢化社会で実際 それを享受ている私らからする、私な、うちなんか享受ね、
うん、
受けているわけだから、恩恵受けているわけだから、うん、我々が文句言うことではないけど、でも違うことに使ってるよね消費税ね、
うん、
だから最初の話から違うじゃない、うん、嘘つきじゃない、
うん、
本当さ、
うん、
いや、あのね、私はどちらかって言ったら、ちゃんと与党派なんですよ。でも、うん、や基本与党派なんですけれど、本当、
はい、
嘘つきだなって思うんです、そういう部分で、
うん
うん、やっぱおかしいよね、
うん、
内部でちゃんとこう直していってくれないとさ、若い人たちなりなんなりがさ、ね、うん、変わらないよねこのままだとね、
うん、なんかあ現実的じゃないっていうか、なんかえっていう、
そうそう、えっていう、
なんかもうちょっと効率よく、もうみんなが無駄なくいけばね、そんな税を上げるにしろ何にしろ、もうちょっとじゃあ他の無駄がないようにとか、余計なお金かからない
ように、もともと無駄がないようにっていう話が全然変わらないまま、無駄は無駄のまま、まあ、多少は変わってるのかもしれないけど、無駄で必要な部分はカットしちゃったりとかして、結果的にこんなことになってますよみたいなことがゴロゴロ出てきてるわけじゃない。いや、やっぱおかしいよね、
うん、
国ってっていうか政治家っていうのか、うん、いや、もうこんなん見てたらさ、あ、中国みたいなやり方が正しいわけじゃないと思ってるけど、結果的に正しいのかって思いかねない。統率という意味ではね、
うん、
あんなめちゃくちゃじゃん言ってしまえばさ我々から考え、我々、
まあね、
その自由主義的な感覚からいく、ね、ね、考えから
資本主義、
ね、資本主義から考えると ね、ありえねえやと思っちゃうけれども、
うん、
でもまとめるのにはしっかりまとめることが可能なわけでしょ結局ね、
うん、
まあ独裁国家ではありますけれども、もう下手したらね、昔のあそこ以上に独裁国家ではあるかもしれないけれどももう言えないぐらいの ね、いや、なんかね、もうちょっとね、こう改善していってくれないと本当に
賢く、もうちょっと賢くいけるといいですね。
賢く政治してほしいなと思うよね本当にね、
う
ん、
そう、なんか やきもきさせないでって思っちゃう。
老人たちはね自分たちが終われば終わりでいいんでしょうけど、うん、若い連中だっているわけだからさ、もっとちゃんとしっかりね、自分たちが暮らす、うん、自分たちの子供たちが暮らす国を考えてほしいなってやっぱり思いますよね、うん、本当にね、今の状況が本当に果たして正しい状況なのか、
うん、
っていうのはね、 いや絶対違うでしょっていうことだけは言えるわけなんで、
うん、
でまあただかといって野党がじゃあどうなのかって言われたらね、そう突っ込むだけじゃダメだと思うんですよ、ちゃんと見せないとね。
そうね、
そう、うん、突っ込むことしかできなければみたいな感じ、はい、意味がないっていうふうに思って、
うん、そうなんですよね。
そこがこういろんな意味でこう信じられない部分になっちゃってるのかな、もうすでにずっと同じことの繰り返しになっちゃってるのかなっていう風になってる感じですね。まあ、政治話をやると荒れるというパターンがいつものパターンなので、はい、このぐらいにしときますけれども、
まあ、いろんな方が聞いてらっしゃいますからね、皆さんいろんな思い考えがありますからね、
はいは
い
は
い、
でもこの辺、はい、これに関しては、メールを送ってもらっても返事しないって言っときますけど、一応ね、
はい、
一切読みませんからね、来たってね、揉めるから本当にね、揉めるから一切読みませんからね、もう過去経験してるんで、はいはい、まあ、ただ消費税の内税表示はとにかくめんどくさいのと、お店に負担を強いるのは良くないと思います。本当に私も昔お店にいたことがあるので分かりますけど、本当にめんどくさい、本当にね、
うん、そうなんですね、
はい、どんだけ人件費かかると思ってんだよって感じですね、うん、はい、うん、まあ、人件費だけじゃなくて機械も含めてね、は
い、そうです、はい、いろいろあるから、
いろいろある、はい、さあ行きましょう、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
オープニングが長かったね、本当にまた荒れてるわ。
ちょっといつもはしない辺の話でしたけどね。
いやいやいや、消費税の問題はね、ちょっとね、私もね、うん、いや今やっぱり下げるべきだと本当に思うから、うん、なおさら思うよね、やっぱりね。
そうですよね。
なんで下げきれないんだろうって思ってさ、やっぱりさ。
まあそんだけお金ないの？
いやいや、多分お金の問題じゃないんでしょう。下げたら上げれないっていう怖さがあるからだと思いますよ。
まあね、
じゃあどのタイミングだったら上げていいんだっていうことで揉めると思うから、うん、まあだから言えないんだろうな。でもここでパッて下げたらかっこよかったのにねって思うわけですよ、やっぱり。
そう。そうね。
そう。だって上げた直後にこれコロナ来ちゃったじゃない。
うん、
だからやっぱ、
ね、タイミングがね
悪かったと思う。だからそういう意味では、うん、政府にとってもかわいそうなタイミングではあったと思う。
あとはもうこれで下げるって言われても困ります
っていう、
正直下げるって言われても困りますもうあんだけ大騒ぎして変えたのに、
はいはい、
そっから下げるって言われても、はいはい、ちょっと許してください
まあ、まあ、いろんな問題があるんだよね。そうね、一度、ね、そうシステム変えちゃうとね。
で、多分それは全、うん、ほらレジとかなんとかかんとかあるじゃない。はいはい、多分全国みんなそういう気持ちにもなって、すごい複雑な心境ですよね。
だってレジのさ、そのあれ税表示って自分でスイッチで片ポンポンポンって押せば OK みたいな、そんな簡単なもんじゃないんだよね。だいたい契約している業者が来てからやるようなレベルですもんね。
そうで今回 8% 10% っていう複雑な、ね、はいはいはい、感じになったじゃないですか。だから余計に大変なんじゃないかと、余計にイライラするわ
って、ね、レジ変えなきゃダメじゃんみたいなね。今までは1個しかなかったね、その税の表示が2つになったわけだから、
う
ん、それはレジから変えなきゃいけなくなったわけですよ ね、 本当にね、
みんな変える羽目になったわけで、
うん、それでどれだけ儲けたレジ業者がいたんだよあいろいろ腹立つはい、まあそんな腹立つ理由の話はどうでもいいんです。はい、
はい、そうですね、
はい
はい、前回はあのホタルイカとスビフィのすすめ2、はい、ということで、私がホタルイカあの茹でたやつ焼いてみるといいよって、はい、いう話をしましたが、クムさん焼いてたね。
はい、焼きました。あのね、うん、どうしても食べたくて、あ、ちょうどお店に売ってたんですよ。もうすでに焼いてあるやつよね。だから、あの、刺身を。
茹でたやつじゃないの？
ん？
茹でてあるやつ。
あ、そうそう、茹でてあるやつか。そうそうそうそう。
うん。
で、もうこのまま食べれますってやつですよ。
うん、そうそう。そうです。それ。
それを買ってきて、乗っけて、ね、ただね、
うん、
その日は炭火の予定は何もなかったから、
うん、
あのでもせっかく買ってきたからやろうと思って、今回はあのアルコールランプ プっていうのかな、
うん、
ランプじゃないね、アルコールストーブだね。
お、
はい、トランギアのアルコールストーブを昔定番のねやつを使ってチョロビーにしまして、
うん、
上に網を乗せてやりました、
うん
うん、美味しかったですよ。
よかった。
炭火とはやっぱり違うんで、多分炭火の方が絶対美味しいだろうなって思ったんだけど、
ほうほう、
そのためだけに炭火をつく、う
ん、
炭を起こすのは、
それはね、大変だもんね、
ちょっとそうそう、めんどくさいんで、さすがに何かのついでだったらいいんですけど、
うん、
そうだからまあちょっとアルコールだったらね結構簡単にできちゃうんで、うん、そうでやってみましたけど、
あれ一遍茹でてあるからさ、くっつきにくくない、網に。
まあそうでも、うちの
網
ね、あのね、結構ね、メッシュ、うん、完全メッシュなんですよ。網っていうよりも、うん、本来なら、なんていうのかな、うん、ガスバーナーに使うやつ。
うんうん、
火をこう上げたら、全体にこう熱がこういくっていう、メッシュタイプのやつがあるんですよ、
うん。
で、それを使ってやったので、こう、うん、まあ火が一箇所に、熱が要は一箇所に固まらないっていうタイプなんですよね、
はいはいはい、
っていうメッシュのやつを使ってやったので、うん、
まあそこそこじゃくっついたね。
うん、でもまあ取れないっていうほどではなかった。箸では取れるので別に、うんうん、それほど気にするほどではなかったですよ。はい。
はい。でも、ま、私も、うんうん、醤油つけて、最初醤油つけて黙々と食べてたんだけど、
はい、
だんだんこう、あ、じゃあ醤油焼きイカ風にしようっていうので、醤油を浸して焼くってしてたらめっちゃ美味しくて。
それもありだね、確かにね。
うん、多分、うん、醤油つけて食べるよりかはそっちの方が風味的に美味しい、うん、美味しかったなっていうのがあって、
絶対そっちが良さそうだな。
次、機会があれば。はい、ぜひお試し
いただきたい。いや、だから何がいいんだ、合うんだろうって思って分からなかったから、うん、とりあえずポン酢と醤油をこう2つに分かれている、
うん、はいはいはい、
100均とかで売ってる、
うん、
なんていうの、皿があるじゃん、
小皿的なやつね、
小皿、そうそうそう、それを買ってるん でそれにこう2つ分けて入れて、うん、まあどっちでもいけるなと思いながら食ってたんですよ。
生姜醤油もいいですし、はい、あとはマヨ七味もいいですし、
あ、いいですね、確かに。
うん、いろいろお好みで。
そう、一人黙々と焼酎飲みながら食ってました、うん、食事前に。
ただね、ほらホタルイカっていっぱい入ってんじゃん、パックに。
あ、
で、
まあね、
ちっちゃいからさ、あれをちまちま焼いて食べてると途中で飽きちゃって。
まあね、そうだから最後うん、ウインナーをちょっと、
はいはいはい、
この前焼き用にちょっといいウインナーを買ってたんで、うん、それを、まあ、乗っけて食べて終わりっていう感じでしたね、
うんうん、
いや、うん、プチ焼き物も楽しいねって思いました。
うん、そうね、
そうそう、そんなにあって後の片付けもさ簡単だしさ、
うん、
そうそう、全然
網、ちょっと網を焼くだけだ、そうそう、洗うだけだからね。
そう、網と、まあ、蓋にちょっと油が落ちてたりとかするから、うん、その、アルコールバーナーの蓋の部分の火力調整のバーナーの蓋の部分だけ洗うぐらいかな。
うん。うん、あ、ちょっとあれですね、中からお酢の汁が出てきて、ちょっと下に垂れるっていうのもありましたけど。
そうそうそうそう、それと、あと、うん、まあ、ウインナーもちょっと垂れる部分があるんで、だから、
うん。ウインナーは油がね。
そうそう、私が使ってたのは、その本来なら、焚き火にも使えるやつの、
うん、
本体なんですけど、まあ、それの下に、うん、そのバーナー用の上げ底網がついてるんですよね、うん、まあ別売りだけどそれをつけてるんで、だからそれにもまあついてるかなと思ったから、洗ったのはもうそれと網と、うん、だけかな、
うん、
とその蓋か、そのバーナーの蓋だけですね、蓋っていうか火力調整の蓋だけですね、はい、あとは別に洗うものもなかったんで、すごく簡単で、
うん、
よかったです、
ね、
うん、
まあ、ちょっと炙りたいときにぜひ、うん、
アルコールバーナーはね1個あると便利なんですよ。でアルコールは薬局に普通に買えるので、薬局で
売ってます、売ってます、
そう、うん、であれが一番安いんですよ。
あとなんか普通にショッピングモールも とか、最近アウトドアコーナーっていうのは結構どこでも見かけて、うん、そこにもね、そういうアルコール売ってます。
結構ね、あのアルコールはね、値段様々で、本当に私が見た感じだと、アウトドア用アルコールじゃなくて、
うん、
いわゆる医療用のアルコールっていうのかな。普通に売ってるアルコール、う
ん。そっちのアルコールも使えるんだね。
本当の医療用のアルコールっていうか、ちゃんと、あ、そうそう、そっちも使えるんだ。
エタノール。
エタノールも使えるんです。でもエタノール高いの、値段が。
うんうん、
で、アルコールランプ。コロナで一
点なくなったしね。
そうそうそう、アルコールランプ用のアルコールっていうのがあるんですよ。
うんうん、
同じような入れ物で、で、そっちは安いんですよ。
うん、
薬局で。で、それを買う。と一番いいと思います、はい、私はそれが結局あどこ見ても結果的にはここが一番安いじゃんっていうことに気づいたので、うん、普通に薬局でアルコールランプ、うん、アルコールは買ってます、
うん、
ただね店頭に置いてないの中に置いてあるから、うん、すいませんって言って買わなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさいかなっていう、う
ん、なるほど、
はい、ぐらいですかね、はい、おすすめします。2700円ぐらいです。トランギアのやつ。まあ、アマゾンではパチモノが山ほど何百円ぐらいから売ってますけどね。まあ、火力使うものは、一応メーカーものを買っといた方が安全じゃないかなと私はおすすめします。
火はね。
火はね、やっぱりね、怖いからね、ちょっとね。でも、
そうね、
アルコールバーナーって実は空き缶でも作れるんだよね。結構ね、ネットに載ってますから、ね、
あれでやってたやつゆるキャンで。
ああ、そうです、そうです。ゆるキャンでもやってましたね。そうそう。うん、空き缶をこう、二つ重ねるみたいな感じで、あと穴開けてやるような感じですよ。うん、はい、
うん。はい。
まあ、自家製もできるっちゃできるけれども、その、漏れとか考えるとね、やっぱりね。
う
ん、
そうね。
まあ、基本的にはアルコール使い果たすものなので。
うん、まあ、特に屋内で使うものはね、はい、ぜひ気をつけて。
うん、本当は屋内で使うものじゃないけどね、あれはね。
は
い、私たちは自分勝手に使ってるだけの話ですからね。はい、
くれぐれもご用心ください。
いや、でも2700円で買っといて、別に、うん、まあ、いざという時も使えるし、いいと思うんだよ。ずっと使えるから、壊れないし。うん、はい。まあ、おすすめします。はい。
はい、では、コメントをいただきましたので、一つ。
はい、
ご紹介します。オカポンさんからいただきました。言い間違い書き間違いで私が気になるのはシミュレーションです。昔に比べれば間違える人は随分減ったようなんですけどね。これ実は学生時代に自分が堂々と間違えていたんですが、クラスメートに指摘された時にとても恥ずかしい思いをしたことは未だに忘れられません、ということです。ありがとうございます。恥ずかしい思いをするとすごくこう強烈に印象に残って間違いなくなりますよね。
これシミュレーションですよね。
そうそうそうそう、はい、シミュレーション。
これは
でも私も最初シミュレーションって言って
た。これはね、シミュレーションなのは私も多分あんまり意識してなかったんですけど、そういう CM を作ったりとかしてたからね、一時期ね、大昔。これ
あ、そうね、
ポッドキャストでも流れてたよね、一時期ね。
流れてましたね。
そうそう。だから、あれの絡みで、シミュレーションじゃなくてシミュレーションなんだっていうことを学んだっていうね、いうことがありましたから。だから今回来た時に、お、懐かしいなって思ったっていうのがありましたけれども。
私、昔に子供のところかな、オーソドックスが、オードソックスって言っちゃった時に、だって本当に何も知らずに使っちゃって、はいはい、でそこで笑われて、あ、ソックス違うっていうのでそれからは間違いなくなったはずなんですけど、
はい、
でそこやっぱその頃にシミュレーションシミュレーションっていうのもね、あ、違うんだとか。
でも結構そういうむず、うん、意外と通っちゃう言葉ってあるよね。多分、うん、 シミュレーションもシミュレーションでも通るんちゃうんだよ結局。
そう、みんな分かってるし、ね、
みんな分かってるからねっていうのもあって、うん、そういう言葉がなんか気がついたら普通になってたりとかする場合もあったりとかするので、うん、そのどっちが正しいのみたいなものは直すのも必要だし、うん、意外と時代に合わせて変わっていったりするものもあったりするっていうのも意識はしといた方がいいかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、意味合いが全く変わったりとかする場合もあるじゃない。
うん、そうそうそうそう。そう、私はだから
とかあるからね。
あれなんだよ。させていただくが、
はい、
今めっちゃみんなさせていただくって言うじゃないですか。
はい、
あれどうしても気持ち悪くって。ほら昔はなんかその使うシーン使わない、あの、はい、使う言い方使わない言い方ってあったのが、今もうとりあえずそれを使っとくってなってるから。っていうので、うん。いや、なんか変わるな言葉って。で、ね、ほらテレビでもみんな言ってるからさ、
うん、まあ、NHK が一番正しいわけじゃないけど、正しい日本語を気をつけて一番やってる番組ではあるんですよね、
うん、
そうそうそう。だからみんなその、うん、イントネーションは NHK のやつを読んでるみたいですよ、うん、
いやでも、うん、させていただくって、でもあなたしたくてしてるんでしょって思う時とかあるじゃない。いや、それはいたしましたって言えばいいのに。
意味合いがね、なんか違うよね。
そう、ちょっと違うよね。こっちのためにわざわざみたいな時があるから、なんかそこでもやっとする、
ね、たまに文章的にこう、うん、この文章の中にこれは入れたくないなって思うことがあって、あえて違う言葉に、うん、置き換えたりすることも私もあったりとかするので、うん、なんか一般的にはこっちなんだけどな、うん、なんかその言葉意味合い違うくないとか思ったりすることってやっぱ思います、
うん、だから前は何も考えずにそういう言葉を平気でメールとかね打ってたんですけど、うん、最近はだからすごく意識するようになって、あ、なんかくどいわくどいわって削除して、
わかりますわかります、くどいわくどいわ、うん、謝りすぎだわ、へりくだりすぎだわみたいなね。
私これ3回も謝ってるけど1回でよくねだから、
あ、結局謝る話に戻っていくわけです。わかるわかるわ、本当にもう謝るメール出したくないもう。はい、
はい、そんな感じで、うん、その時代によっても変わるよねっていうのが、はい、
今日の頭が長かったおかげでもうこんな時間ですか。
はい、ということで、おかぽんさんありがとうございます。はい、今日はサーモスの前にね、私が買いましたって話をした真空断熱ポケットマグ、これが2021年春バージョンということで、
はい、
新しくサイズ違いの小さいのと大きいのが登場したんですよ。120と180、
私の理想的サイズ120じゃないですか、
うん、そう出ましたよ、ちゃんと保温のやつ、
俺買おうかな。でまあいいや、この話はさ、せっかくその4月だし新入社員の方もいると思うし、うん、学校に行く方も多いでしょうから、うん、特にサラリーマンはね、あんまり大きいのを持っていかないと思うので、うん、ちょうどいい、ね、選択する話になればいいんじゃないかと思いますので、来週しましょうこの話題は。
そうですね、はい、じゃあ来週水筒ポケットマグの話を、
はい、したいと思っております。
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
あ、政治の話は読みませんから言っときますけどね。はい、今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち入れ線香さん、ネコヒタさん、マキさん、ツーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、アンニャさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、バミペさん、ホコラ2号さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。